エゼキエル書第30章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言せよ。神である主はこう言われる。泣き叫べ、ああその日と。その日は近い、主の日は近い。その日は暗雲の日、諸国の終わりの時だ。剣はエジプトに下る。エジプトで刺された者が倒れ、その富が奪われ、その木問いが破壊されるとき、クシュに戦慄が走る。クシュ、プテ、ルデ、あらゆる混血の民、クブ、そして同盟国の人々も、彼らと共に剣に倒れる。主はこう言われる。エジプトを支える者は倒れ、その強い誇りは地に落ち、ミグドルからセベネに至るまで、皆剣に倒れる。神である主の言葉。エジプトは荒れ果てた国々の中で荒れ果て、その町々は廃墟の町々の間で荒れ果てる。私がエジプトに火をつけ、これを助ける者たちが皆砕かれるとき、彼らは私が主であることを知る。その日、私のもとから死者たちが船で出て行き、安穏としているクシュ人を脅かす。エジプトの火に彼らの間に戦慄が走る。今、その火が来ようとしている。天の父様、エジプトへの裁きが近づこうとしています。その状況の中に、やがて終わりの日に神様が世界を揺るがし、そして正しい裁きを行われることを予表しております。主よ、私たちも時を正しく数え、そして死の日がいつ来ても、慌てることがないように、日々、あなたの技に励むことができるように導いてください。お祈りして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、この、30章の、エジプトの破壊、エジプトの、上に臨む裁きが、諸国に、また戦慄を走らせる、そういう状況について予言されているところを見てまいります。私たちの世界も大きな国に頼っている部分があります。盤石と思われた世界の秩序が時に大きく揺れ動かされる時があります。この感染症が広がっていることも、また神様のご支配の中で世界が揺り動かされる時期ではないかと思います。過去にもそういうことがありました。私たちも安心と思っている拠り所が揺るがされる時が来るかもしれません。その時に慌てないで主に耐えることができるように祈っております。この30章は2つの部分に分けられます。19節までが前のに続いて比較的後ろの時代にされた予言です。そして20節以降は第11年とありまして、少し遡った時代の予言が記されています。エジプトについての第3の予言、そして第4の予言がここに記されております。エジプトはアブラハムの時代、モーセの時代、そしてこのバビロン捕囚が起きようとしている時代ですから、もう1000年近く、この このアフリカの地に君臨している強国でした。それに比べるとアシリア帝国やバビロニア帝国の続く時代はそれほど長くないんです。長年権勢を誇っていた由緒ある帝国でした。ナイル川の氾濫による肥沃な土地に多くの作物を産し、そして軍事においても経済においても、そして民の数においても諸外国に比べると抜きんでた強国で、また文化を誇っていた国です。しかし滅亡の日が迫っていました。前の章に第2の預言が記されていまして、第27年という、ことが、29章の17節にあります。それから30章の途中まで日付が記されていますので、ほぼ同じ頃に語られたとするならば、この予言の語られた3年後にバビロンの王ネブカドネザルに率いられたバビロン軍がエジプトを激しく打って滅ぼしていきます。29章の終わりのところでは、確かに巨大であったけども足もよい弱い国であったことが予言されていまして、この脆いエジプトが倒れるときに、もう巻き添えに多くのものが倒れると予言されていました。どんなに強い国であったとしても、主の天にある言葉の前には立ち得ません。30章から入っていきますけども、1節から3節に、諸国もエジプトに伴って、終わりが来ているということが告げられます。泣き叫べその日と、そう、告げられています。その日ですね。主が滅ぼそうとするときに、長年権勢を保ったエジプトも無力でした。当時、滅亡が近かった、イスラエルはエジプトに頼っていましたね。バビロンに対抗できる勢力として。しかしそれが主によって滅ぼされることを、イスラエルもこのエジプトの滅亡を通して思い知るのです。エジプトが助けてくれたらバビロンが敗北してイスラエルは助かるんではないか、捕囚からもうすぐに解放されるんではないかと期待していましたけれども、その期待は打ち破られます。4節以降、エジプトが剣によって撃たれ破壊され、富が奪われると。そしてエジプト軍というのは諸国の傭兵を擁して富がありましたから、そして連合の軍を持っていたんですけども、共に倒れてしまいます。長年帝国として訓練したエジプトの誇りは打ち砕かれてしまいます。 8節、こうしてエジプトが滅びるときに、そしてエジプトを何とか助けようとする者たちも砕かれるときに、これは主がなさったことだということを予言の成就を通して人々は知ることになります。この滅亡はどのようにして起こるかをエゼキエルを通して主は語られました。10節、私はバビロンの王ネブカドネザルによってエジプトの富を終わらせると。先にツロを攻めて労を多くして身が少ない、そういう せっかく払った犠牲が報いられなかったバビロンでしたけども、しかし主はその損失を、エジプトを打ち倒してその膨大な富を奪い取ることを通して報いられます。刺し殺された者が地に満ち、そして川は干上がり、そして悪人どもによって荒れ果てさせられると。エジプトの歴史ある美しい神殿やまた町がことごとく破壊されてしまいます。そして町の住民は捕虜とされていくと。有名な町が次々に出てきますね。メンフィス、そしてパテロス、ツワン、テーベ、ピラミッドで有名ですね。そして、シン、オン、ピ、ペセテ、ダフパンヘス、これらの、有名な町がことごとく破壊されます。改めて19節になります。私がエジプトに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知る。このことが成就、この言葉が成就しました。20節以降、26節まではこの27年とありましたから、これが11年ですから、16年、遡った時にあらかじめ語られた予言です。この頃はまだエジプトは勢力を保っていたのです。しかしすでにその力は見かけ上強く見えても主によって弱くされていることが告げられています。第11年といいますと、エルサレム陥落の1年前に遡っています。実はその当時、かろうじて名脈を保っていたユダはエジプトに援軍を要請したんです。バビロンの支配のもとにあったにもかかわらず、バビロンに反逆してエジプトに助けてもらおうとしました。そしてエジプト軍が来るとバビロニア軍は一時退却したんですね。しかしそれでバビロン王に不引きを差し出せと言ったエレミアの予言は偽予言だと言って って排除されてしまったんです。エレミアが告げたように、これでバビロンの世界は逃れたわけではなく、バビロンは再び盛り返して、裏切ったユダを滅ぼすと、そう、予言された言葉が成就します。21節から23節に、主がエジプト王ファラオの腕を砕くという宣告がされます。21節から23節を読みいたします。人の子よ、私はエジプトの王ファラオの片腕を砕いた。見よ、それは巻かれず手当てをされず、包帯を当てて巻かれることなく、良くなって剣を取ることもできない。それゆえ神である主はこう言われる。私はエジプトの王ファラオに敵対し、丈夫な腕も砕かれた腕も、その両腕を砕く。そしてその手から剣を落とす。私はエジプト人を諸国の間に散らし、国々に追いやると。神様はファラオの力を砕きました。遠征したエジプトは今度は手痛い敗北を喫します。そして弱まったエジプトの力は回復することがなかったのです。そして今度は両腕を砕かれて、もはや戦うことができなくされるのでした。24節以降、私はバビロン王の腕を強くし、私の剣をその手に渡すとあります。主はバビロンを怒りの器として持ちようとするために強くされました。その前にファラオの腕はもう骨が砕かれて、垂れ下がったままでした。そして、エジプトを、バビロンは、占領していきます。こうしてエジプトは、敗走し、諸国に散っていきます。ちょうど遡ればヨシア王の時代でしたね。ヨシアは無理やりエジプトに干渉して命を落としますけども、これはバビロンを撃とうとファラオ猫が遠征していった時ですけども、その時に初めてエジプトはバビロンに打ち破られます。名は、権勢を誇っていた、見かけ上権勢は誇っていたんですけども、内実はこれからどんどんエジプトは衰えていきます。イスラエルとエジプトとの関わりは深く、アブラハムの時代、そしてモーセの時代にはイスラエルの民を奴隷として酷使し、そしてファラオは高ぶって自分を神とし、主を否みました。手痛い裁きを受けてイスラエルの民を解放いたしましたけども、途中で連れ戻そうとして、再び死に打たれました。そのような経験があってもエジプトは誇りを捨てず、神様 の前に服装としません。主の懲らしめを受けても悔い改めなかったエジプトは、とうとう滅びることになったのです。どんなに文化が発展し、どんなに伝統があり、どんなに長く栄えた国であっても、主を恐れ主に従うことがなければ、その終わりは滅びです。私たちの国も比較的今豊かですし、また長い歴史を刻んでいる国でもあります。しかし人の知恵と力で築いたものを頼ってはならないと主は教えています。第一テモテ6章の17節から19節をお読みいたします。第一テモテ6章17節から、今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさいと。イエス様は、肉を滅ぼすものを恐れず、死んだ後に裁いて滅ぼされる方を恐れなさいと言われました。確かに今地上の命が脅かされている状況ですけども、私たちは誠の命を損じることがないように、この危機の時代に誠の命を得られるように、その希望を明らかにし明かししていきたいのです。どんなに地上で力を振るったとしても、神の前には立ち得ませんから。天の父様、エジプトが主の言葉の通りに滅亡していきます。そしてこの世界はやがて主の前に滅びることがはっきりと告げられています。どうか私たちが地上のものに心を奪われないで、主を見上げることができるように、そして永遠の命の救いを与えてくださる主を証し続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。